オウムシリーサイラン。長かった梅雨もようやく明け、猛暑の季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラディオサイ2019年7月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。今年4月24日に神戸 ISS ホールにて開催されました関西地域合同のヒューマンバリューズデイ、シュリ・サティア・サイ・アーラーダナ・マホーツァバム、サティア・サイ・ババ様ご宣言8周年記念祭から、則本様による Be Happy 亡き母との思い出、SSIOJ のホームページのバクティークラブの中から、病と死そして誕生、病についての祭の御言葉、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オウムシリーサイラーン、 SSIOJ 事務局です。7月になり、暑さも厳しさを増してまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏バテしやすくなる季節、体調管理には十分留意して、日々の生活を明るく楽しく清らかに、サットサングとそしてスワミとともに冷静修行を行ってまいりましょう。それでは2019年7月度、8月度のご案内をいたします。全国サードナキャンプのご案内です。今年も緑多き、嬬恋リゾート西の里で、全国サードナキャンプが開催されます。今年のテーマは、Be Happy, Be Happy, Be Happy です。いつも幸せでいることが、冷静修行者の本来の姿。今年のテーマ、Be Happy は、そうした思いが込められています。全国から集まるサイファミリーの皆様と交流することで、力と勇気も湧いてまいります。日常を離れたリトリート、全国のサイファミリーとのサットサング、ぜひご参加ください。日時は、2019年9月21日土曜日13時から、翌22日日曜日16時30分。参加費は、中学生以上9000円、小学生3000円となっております。サイセンターグループに所属の方は、世話人にお申し込みをお願いいたします。それ以外の方は、ファックスにてお申し込みください。お申し込み締め切り日は7月31日。詳細は、SSIOJ ホームページをご参照ください。お祭りの予定です。7月16日火曜日、グルプールには、8月24日土曜日、クリシナ・ジャンマシタミーが予定されております。記念祭は、7月度、岩国広島グループ、8月度、横浜センター、神戸センター、沖縄センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オウムシリーサイラーン。
ラディオサイジャパン、
日本語バージョンをお送りいたします。 次に、今年4月24日に、 神戸 ISS ホールにて開催されました。関西地域合同のヒューマンバリューズデイ、シュリ・サティア・サイ・アーラーダナ魔法茶番。サティア・サイ・ババ様、ご宣言8周年記念祭から、則本様によるスピーチ、Be Happy、亡き母との思い出をお送りいたします。
オムシュリサイラン。本日はスワミのマハサマディ、また大感謝の日に、私の母松村静子、今日は写真を飾らせていただいておりますが、そのような機会をいただき、ここよりスワミに感謝申し上げるとともに、サイファミリーの皆様に心から感謝申し上げます。また母の葬儀の際にはお通夜告別式、多くの方に奈良の遠方にもかかわらず参列いただきましたり、弔電をいただいたり、誠にありがとうございました。大好きな母のこの歌で始めたいと思います。美しき花の心になるがよき光うららの桜の花になるぞよき。神戸センターには毎回母といつも来させていただいて、ある年の石山乱馬祭ではこの曲で母は着物を着て踊らせていただきました。11月23日も母と一緒に参りまして、スワミの降誕祭を生きたことを昨日のように思います。母は吉祥なるマハシュバラトリ、平成31年祭の年ですね、最後の祭の年、3月5日81歳でスワミと一つになりました。母のことを一言で言うなら、まさにバクティの人でした。もう神への愛、もうそれだけで生きてたような人です。もう皆様もね、よく母のことは知ってくださっているように、すべての人を家族だけではなくて、分け隔てなく母は愛していました。私は人が好きやねん、どんな人も大好きやねん、これが母の口癖でした。そして今日大感謝の日ということでしたが、母は旅立つその瞬間まで口にしてた言葉がありました。それは、ありがとう、ありがとう、感謝します。この言葉をずっと意識がなくなる前までずっと言っていました。実は私は昨年の8月に看取り士という資格を取得いたしました。それは、全ての人が旅立つとき、たとえ人生のマザーテレサが言われたように 99% が不幸だったとしても、最後の 1% が愛されて、人に愛されて旅立つことができたら、その人の人生は幸せになるとマザーが言われたように、この手で抱きしめて、すべての人を抱きしめて看取りたいと思い、私は看取り学というのを勉強しました。また看取りの作法というのを学びました。それはいつの日か旅立つ母を自宅でこの手で抱きしめて看取りたいと思ったからです。でもまさかですね、私が看取り師になって初めてこの手で抱きしめて看取る相手が母になろうとはやっぱり思いもしませんでした。11月は1ヶ月間実はオーストラリアの弟が日本に帰ってきてたんですね。自分の仕様で母と一緒にずっと暮らしてました。でその時に肝臓の数値が悪いのが分かり、12月は検査入院で奈良の近代病院に1ヶ月入院しておりました。その時もとてももういつも感謝して、お食事を朝昼晩病院だから出ますよね、食事のメニューに 毎回です、ありがとうって書くんです。そしたら食堂の人が来られて、毎回毎回朝昼晩毎回ありがとうと書いている人に会いたくて病室まで訪ねてくださいました。スタッフ一同そんなことはないということで、もう喜んで、ね、そうやって私覚えてます。で、母がその時に書いている、病院で入院していますけれども喜びの中で生きていた母が書いているメッセージというのが、実が走りメモがありました。生きてきてよかったと81歳で思える日が来ました、ありがとうございます静子という、こういう母のねメモが出てきたりするんですね。で、まあ、退院しまして、12月30日、年末年始私は仕事だったり、娘が今年は大学受験で1月2月と大変忙しい中でしたので、大阪の妹が大阪の自宅に母を引き取り、ずっと一緒に過ごしました。で、妹夫婦は子供はおりませんが、モンゴルの子供を今一人面倒を見てくれてて、日本に呼んで一緒に暮らしています。で、学校に今行ってるんですけども、その子が同じ部屋で、母と同じ部屋の中で一緒に寝泊まりして、いつもそばでマッサージしてくれたり、2ヶ月間そんな日々を過ごしました。で、3月1日の日、母はいつものように、まあ、だんだんもちろん体調はよく悪くなっては来ていたんですけれども、デイサービスに週に3日行ってましたので、その日の朝も行きました。で、デイサービスで急変が起こり、救急車で病院に搬送されました。それ3月1日です。で、私は当然2日に飛んでいきまして、母に食事をね、夜の食事を、これが最後の食事となりますが、まさかそうは思いません。ちゃんと食べれるんですけれども、ちょっとおぼつかないし、入院したばっかりだから、で、私は介護福祉士でもありますので、介護のプロですね。母に初めて食事の介助をね、今日はお母ちゃん食べさせてあげようって言って、私が食事の介助をしました。夕食です。土曜日2日の夜です。で、その日もオーストラリアの弟に動画でつないだりとか、写真をいっぱい撮ったり、様子を知らせようと思って、母の最後の言葉も、ありがとう、嬉しいな、その弟の、子供の写真とかを見ながら、もうその動画が残ってます。それ2日です。で、3日はですね、うち、私の娘の高校の卒業式だったんですね。3日卒業式で出ました、謝恩会も出ました。その後、母がやっぱりちょっと急変しているので、その服装のまま3日病院に駆けつけました。で、ちょっとその時は右のこの辺が痛みがあったんですが、それまでもいろんなことを調べたけれど、どこも数値的にはもう悪くないということ。でも母は随分痛みが出てました。で、その時も苦しい中でも言った言葉は、ありがとう、ありがとう、感謝します。その言葉だけなんです、どんな苦しみの中であっても。で、3日、4日はそれでも私は病院に、仕事、介護の方の仕事行きました。で、妹がそばにいてくれて、で、卒業式の次の日なので、娘が休みなので、ママの代わりにおばあちゃんお見舞い行ってって、娘も病院に行きました。で、職場に妹から連絡が入り、もう母が急変したと。私は運転しながら泣きながら、もう前もわからないような状態で運転して、母の元に駆けつけたのが3月の4日です。しばらとり、皆さん、しばらとりの夜ですよね。で、一晩もう意識はないんですが、一晩母のそばでずっと歌い続けました。マハシバルドリなのでずっと歌い続けて、各センターも祈ってくださって、それが4日です。で、4日5日、今年は特別なマハシバラドリだったと後から聞きましたが、5日に母は亡くなるわけですね。で、病院のベッドの上ではありましたが、私はベッドの上に乗り、看取りの作法で母を抱きしめて、こういうふうに抱きしめて、ずっと5時間ぐらい母を抱きしめ続けて、歌い続けたり、母に感謝の言葉を言ったり、ずっと言い続けました。ありがとう、ありがとうと。で、母の呼吸がどんどん変わっていき、最後の、これ命のバトンと言いますが、私たちは 親から体とこの体と心と魂を持って生まれてきますよね。亡くなるとき体はもうストップしますけれど、心と魂、もちろんスワミのね元に行って私たちは思うかもしれませんが、この本当どこに消えて亡くなるでしょうね。亡くならないですよね。その母の愛のエネルギーは、母が経験した全てのことは肉体とともに消えてはなくなりません。それは愛のエネルギー。私たちは25メータープールを529杯分一瞬にして沸騰させる愛のエネルギーを最後の瞬間放出します。誰に？子や孫、大切な人、子孫、全ての人にです。愛する人に。でそれをしっかり受け取ることが残されたものの使命で、だから今母と共に、ね、母が肉体はないけれど今も共にいます。母と共にいますけれど、母の日が来るのに母がいないのはね、とても寂しく思います。で、最後に2020年前に実は大阪センターが、大阪が主催をしました全国大会があったの、皆様覚えていらっしゃいますか？知らない方もいらっしゃるので、20年前の最後、これ母からのメッセージでプレゼントということで、聞いていただけたら嬉しいなと思って持ってきました。テーマが両親と平安というテーマでした。母のメッセージです。採卵、松村静子でございます。両親と平安についてお話しさせていただけるような立派な人間ではありません。つまずきばかりの母親です。夢のような出来事になり、今日ここに立たせていただける身に余る思いでいっぱいです。アバターであられるババ様に感謝いたします。そしてすべてにお礼申し上げます。私、南の島、奄美大島、日本地図で見ると豆粒のような小さな島で、子だくさんの両親のもとに生まれました。母は私が小学校3年生10歳の時に亡くなりました。その後は貧しい生活の中、父が男手一つで畑を耕し育ててくれました。こんなことがあったそうです。当時奄美はアメリカに占領されてた時期があります。戦争で精神を病んだある男性が、朝礼をしている兵隊たちにうるさいと怒鳴り込み、怒った兵隊たちは彼を殴ったり蹴ったり、父は飛び込み、この人は病気だから許してくださいと自分の体で彼をかばったそうです。悲しいこともつらいこともただ役割として与えられたことに最善を尽くす父はそういう人でした。母の思い出は少ないのですが、先日幼友達から聞いた話によると、母は遠いところに買い物に行って村に帰ると、その友達のところに必ずおからを届けたそうです。お豆腐を作ったね、その残りの。友人はおばちゃんが来るのをいつも待っていたと言っていました。考えてみると、私自身も母と同じように、来客のたびに何か家にあるものを持って帰ってもらわなければという思いが強く、お母ちゃんは何でも人にあげてしまうと、子供が食べたかったお菓子なども人にあげてしまい、がっかりさせたようです。こうして分かち合うということを母から学び、私の子供たちも物だけでなく人々と分かち合うということを当たり前に受け止めてきたように思います。私は昨年還暦を迎えました。母81で亡くなりましたので、還暦を迎えたってことは、これ60、61の時の話ですね。同じ年代の皆様と同じく、決して平坦な人生ではありませんでした。主人は長女が生まれた直後から30年近く神経症を患い、アルコール依存症にもなり入退院の繰り返し、次女も喘息や腎臓病で入退院の繰り返し、長男までも喘息で、彼は子供の頃はほとんど病院で過ごしました。 心を病んでいる主人に家計のこと、病気の子供の病気のことなど相談できようはずもなく、どうして生きてよいのかわからなくなったこともありました。長女はそんな家庭環境の中、切ないほど急いで大きくなろうとしていたような気がします。3人の病人を抱えた辛い日々の中、生きてこれたのは病院の先生方、親戚、友人たちの温かい手が差し伸べられたからでした。何も苦労がなかったらこんな幸せを感じることもなかったと思います。人生にはいろいろなことがあります。どっちに向いて歩いてよいかわからなくなったときは、立ち止まらずにその場で足踏みしていればいいんだと思います。これ大事ですね。立ち止まらないですね。足踏みするんですね。ではどんな時に平安でなくなるでしょうか。これスライドでこう壁ができたようなスライドが、ね、流れました。私の場合は夫や子どもの病気でしたが、人はそれぞれ違います。八方塞がりでどんなに努力しても自分の力ではどうしようもない時があります。壁が四方にこうある、その中に自分がいると思ってください。前へも進めない、後ろへも横へも逃げられない壁だらけ。どうしたらいいでしょう。私はただひたすら祈りました。昼はお日様、夜はお月様、お星様に頑張りますので助けてくださいと手を合わせていました。決して諦めませんでした。そのうち八方塞がりと思っていた一方から光が差し込む時が来るのです。するといつの間にか壁がなくなり、また前へ進めます。スワミはおっしゃいます。障害はあなたの行く手を阻む岩ではありません。それは勝利へと導く踏み石であることを覚えておきなさい。今では家族全員がスワミの経営者です。スワミの見教えは自分が変わること。人は決して変えることはできない、自分ですね。病気をしながらも家族皆で生きている、ああ幸せ。雨継ぐしのぐ家がある、ああ幸せ。今日食べるご飯がある、ああ幸せ。人生は辛い方を見ると辛いことばかり、でも幸せな方を見ると幸せなことばかり。もちろん時には落ち込み愚痴ることもあります。その時はまた幸せの方を見るのです。このように心がけて一生懸命生きてきました。辛いと思ったことも喜びに変わる日が来ます。平安へ至る道ですね。あなたが親でなくても女性なら、そばにいる子供に母の愛を、男性なら父の愛を少しでも与えることができたら、共に幸福でいられるのではないでしょうか。スワミはいつもこのことをお伝えくださっていると思います。子供たちが平安でいることが親にとっても平安であり、社会全体が平安になるのではないでしょうか。なんか住友さんが言ってくださったことと本当一緒です。ああ幸せとみんなが心からそう言えることを願っています。オウム斎蘭、松村静子。でも Be happy って本当にこれを読みながら、 Be happy、 もう自分の心次第ですよね。 Be happy と思いました。で今日は母からで皆さんにはお饅頭をね、で普通だったら例えば饅頭院、四十九日が終わりましたので饅頭院士とか書きますよね。私今日見ていただいて感謝って書いたんですね。感謝って書いて松村静子で、母からスワミともう皆様に感謝と思って、で最後にこういうなんかね、いっぱい母ね残してくれてて、もうこれは静子から静子への手紙なんですね。自分から自分に、 まあ、だから内在するスワミがね自分にくださってるのかなと今感じてます。必ず道があります。しっかり生きて行きましょう。真の愛の花を咲かせます。実もつけます。花も実も分け合います。本日はありがとうございました。オンシュリーサイラン。
Radio Sign Japan。
次に SSIOJ のホームページに掲載されているバクティークラブの中から、病と死、そして誕生、病についての際の御言葉をお送りいたします。
病と死、そして誕生、
病についての際の御言葉。
愛の化身である皆さん、神以外はすべて幻です。悲しみや困難、損失や獲得、病気や疾患、これらすべてを神の意志とみなしなさい。そうすればすべてはあなたにとって良いものに変わるでしょう。人間の肉体は愛から現れました。ですから私たちは食べ物のためではなく、神の愛のために一生を送るべきです。
愛の化身である皆さん、人体は数多くの病気の餌食となっています。現代社会における病気のほとんどは心、すなわちマインドにその原因があるのです。心の逸脱が体に反応を引き起こし、さまざまな病気を生じさせているのです。人間の多くの病気の主な原因は心に根を張っています。心と体は相互関係にあります。心が体に与える影響は否定的、陰性、マイナス思考、後ろ向きといったネガティブな性質です。この否定性は至福の体験とは反対のものです。悪い思考と悪い感情は心の中から湧き上がります。それと同時に良い思考と良い感情というものもあります。悪い思考と悪い感情が取り除かれたとき、初めて人は健康を享受することができます。多くの病気は心を満たしている思考にその原因があります。悪い思考は消化不良を引き起こし、心臓に悪い影響を与え、血圧を変化させます。心配は数多くの精神病の原因です。糖尿病と肺疾患は精神的な原因に由来しています。
人はアートマ原理よりも肉体意識に染まっているために、さまざまな病気の餌食となってしまいました。人間にとって病気は肉体意識を取り除く必要性を強調しているのだということを理解しなければなりません。肉体意識は底知れぬ苦しみを引き起こします。平安と幸福を楽しむためには、人は体への執着を捨てなければなりません。愛はいかなる病をも 根絶することができ、いかなる病の苦しみに対しても特効薬として働きます。皆さんはまず最初に愛を育てなければなりません。死と誕生についての最の御言葉。
愛の化身である皆さん、間違いなく人生には悲しみや困難を経験しなくてはならない状況が起こります。愛する両親がこの世を去るとき、私たちは深く悲しみます。そのような困難な状況において取り乱す代わりに、この肉体という贈り物を与えてもらったことへの感謝を両親に表し、勇気を持ってその試練に向き合うことを進めます。
愛の化身である皆さん、恐れのない人になりなさい。たとえ頭に雷が落ちても怖がってはなりません。死がやってくるのはたったの一度きりで、二度とはやってきません。それはいつか必ずやってきます。ですから死を恐れないことです。いかなることがあっても良いような準備をしておきなさい。
人間の体は五大元素でできており、いつかは朽ち果てるものです。人々は子供が生まれると幸福を感じ、誰かが死ぬと悲しみます。決して悲しみに過ぎる余地を与えてはなりません。すべての困難に勇気を持って挑みなさい。自分は神の一つの姿なのだという確信を持ちなさい。そうすれば泣くこともなくなるでしょう。起こることはすべて自分にとって良いことだと考えるようにしなさい。そうした前向きな思いで人生を歩むなら、悲しみが過ぎる余地はなくなるでしょう。
この世では毎日多くの人が生まれ死んでいきます。誕生、そして死とは何なのでしょう。肉体を身にまとうことが誕生であり、その同じ肉体を脱ぎ捨てることが死です。錯覚のために人間は誕生と死という二元性を体験するのです。手、足、目、頭、口、耳を持ってすべてにみなぎり、神は全宇宙に浸透している。無知ゆえに人間は生死の輪廻にとらわれています。誕生も死も神の意志によってもたらされます。
神はまさしく愛の権化です。神は生きとし生けるものすべての中に命を支える呼吸という形をとって存在しています。太古より人は誕生と死の神秘を理解しようと努力してきました。その神秘を理解するのにそう遠くへ行く必要はありません。私たちのまとっている肉体は毎瞬毎瞬そのことを体験させてくれています。息を吸うプロセスは誕生を、息を吐くプロセスは死を 象徴しています。人はこの呼吸のプロセスの内的意義を理解することができないでいます。生死の輪廻を断ち切るためにしなければならないこととは何でしょう。それはもっともっと愛を育むことです。
人は肉体への執着のために誕生と死を体験します。肉体への執着を捨て神の意志に完全に全託するならば、人は生死の輪廻から解き放たれるでしょう。
誕生も死も幻想が生み出したものです。この世では毎日たくさんの生き物が生まれ死んでいきます。誕生と死は時と定めに従って起こります。愛の化身である皆さん、誕生も死も肉体と関係するものであり、人間の魂と関係するものではありません。その両方の原因は心です。すべてのものは人間が自分で作り出したものです。人生は夢です。夢に出てくるものがどうして本物であり得るでしょう。すべては幻想に過ぎません。妄想に浸っている限り神のビジョンを得ることはできません。幻想という足かせを外して初めて実在するものを体験することができます。
体にトゲが刺さっている限り痛みを感じます。体への執着はトゲのようなものです。それはあらゆる痛みを引き起こします。ひとたび体への執着をなくすなら、本当の自分を知ることができるでしょう。皆さんが苦しんでいるのは、自分を肉体と同一視しているためです。それは錯覚にすぎません。
目を開いているときには、大勢の人が見えます。けれども、目を閉じているときには一人も見えません。目を開けると見える大勢の人たちはどこから来たのですか。目を閉じたときその人たちはどこに行ってしまうのですか。皆さんはそれを知りません。実際皆さんは自分たちの源はどこなのか、自分の行き先はどこなのかを知りません。皆さんが苦しんでいるのはそのためです。自分は体ではなく、この世の何も自分に属してはいないということをひとたび悟ったなら、苦しむことはなくなるでしょう。この世のすべては皆さん自身が作り出しているものです。実在するものは何もありません。
愛の化身である皆さん、神だけが、愛の化身だけがいつも皆さんと共に皆さんのうちにいるのです。愛を奪われたなら人は存在することができません。愛は皆さんの命です。愛は無知の暗闇を追い払う光です。この世の愛は一時のものです。それは愛とは呼べません。本当の愛は不滅です。 そのような愛を育てるべきです。
さいさいさい、あなたのもとへ。さいさいさい、あなたと共に。
Radio Sai Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
あなたと生きる、共に生きる、 Baba is my life。
あなたと生きる、共に生きる、
Baba is my life。
あなたと歩む私の人生。
あなたと笑い、あなたと歩む私の人生。
平安に 福あふれる私の毎日。
平安に満ち祝福あふれる私の毎日。
あなたと生きる、共に生きる、 Baba is my life。あなたと生きる、共に生きる、 Baba is my life。
あなたと生きる、共に生きる、 Baba is my life。
あなたと笑い、あなたと歩む、私の人生。あふれる私の毎日。
平安に満ち祝福あふれる私の毎日。
あなたと生きる、共に生きる、 Baba is my life。Sai Baba is my life。
Sai Baba is my life。
Sai Baba is my life。 Sai Baba is my life。ラジオサイ
2019年7月号はこれにて終了いたします。梅雨明けの暑さはまたひとしおに感じられます。くれぐれもご無理などなさらないようにご自愛ください。シュリーサティアサイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーンシリーサイラン。
一心より真実へ、暗闇から
Oh